それでは本日のメッセージを小金井副牧師に語っていただきたいと思います。本日の題は憐れみの家で起きたこと、憐れみの家で起きたことと題して語っていただきます。中心となります聖書箇所を松丸姉妹に朗読していただきます。
今朝はヨハネの福音書です。ヨハネの福音書5章1節から9節までです。新約聖書165ページです。なお、新改訳聖書3版をお持ちの方は181ページです。ヨハネの福音書5章1節から9節までです。では、お読みいたします。その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスバと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足萎え、痩せ衰えた者が伏せっていた。そこに38年もの間、病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に帰り、降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。すると、その人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。
皆さん、おはようございます。イヤホンが新しくなって、聞きやすくなりましたでしょうか。操作の方は大丈夫でしょうか。大丈夫。今まで本当に不都合があってですね、聞きづらいという、でもメッセージがよく聞ける、歌がよく聞ける、嬉しいと、本当に、新しいものに出てよかったです。9月に入りまして、だいぶ朝も日の出が遅くなりましたけれども、私は先々週にもなりますが、少し遅い夏休みをいただいて、帰省しました。まあ、いつもながら、この近くに住んでいる友達と会う時間もあったんですが、今回は10年ぶりにですね、最後に勤めた、その職場、退職した職場でしたけれども、私は神奈川県の高校に勤めていたんですが、その最後の学校の一緒にいた働いていた先生たちがですね、集まってくださってというか、来てくださって一緒に会うことができました。1回機会を逃すとですね、半年先になってしまうんですね。2回逃すと1年先。まあ、企画してたんですが、10年ぶり、考えたらもう10年経つんですね、退職してから。10年ぶりに、横浜のこの東西の何十万とこう移動する、人たちが移動する中で待ち合わせたんです。わかるかな、10年ぶりに。変わってないかなと 自分もそうですけど、相手もわかるかな。待ってましたけれども、携帯に電話が入って、どこにいるの、いや、ここにいるけど、ああ、いたいた、いやー、全然変わってないねーって。お互い、なんか本当に10年がこう抜け落ちたような、再会でした。まあ、そこにいろいろと話しながら、今何やってるの？と。日本にいたの？と言われましたけど、いや、いました、いました。兵庫県にいました。何やってるの？って。私、退職するときにですね、その理由を皆さんに、お話しするのにですね、進学校に行きます。進学校というのはこれこれ、しかじかで、こうこうこうでと、もういろんな人に明かしする機会を、いただいたんですね。そして、いや、クリスチャンで教会に勤めてることは知っていたけれども、海外のなんかアマゾン地帯に行ってるんじゃないかとかですね、まあ、いろんなこう噂が流れていたようで、いや、日本で、兵庫県で元気にしていましたと。 教会って何やってるの？いや、教会はね、こんなことをしてたよ。こんな、小学生が来たり、中学生が来たり、夏はキャンプで忙しくてね、と。まあ、いろんな話をして、交わる時間を持つことできたんですね。で、あちらはまあ、現役でまだ高校に勤めていますので、学校の話になったりですね。それを聞きながら、ああ、懐かしいなぁ、と。以前は自分はここにいて働きながら、そして、ああ、証ししてたんだなぁ、と。何か新鮮なものを感じて、いろんなことを考えさせられて、そして、また来月会いたいねって言われたんですけど、いや、来月はもう無理ですと。今度帰ってくるの1月だからって言ったら、1月と。まあでもその時に、また会いましょうと言って、まあ別れたんですけれども、本当にこう久しぶりに会う中に、こうかつての自分を見ながらですね、でもやはり10年過ぎているんだなということを話の中でいろいろ感じました。また9月の11日が過ぎて、関東のその地震からは半年が過ぎました。最近ですね、ある方が送ってくださってですね、いつも話題に上りますが、福島の第一聖書バプテスト教会のホームページに、佐藤明先生がですね、近況を報告しているんです。で、素晴らしいことが載っていたんです。ぜひ読んでくださいと言って、開いて読みました。皆さんにも今朝ご紹介したいと思います。これは9月に書かれたものでしたけれども、佐藤先生がこう書いていました。この教会はですね、今、福島に戻って、教会を新しく建てようというふうな動きが今起こっています。半年経ってですけれども、こう書いていました。一体何度奇跡を体験するのでしょう。決まって神様の御業は障害に直面することから始まるようです。一度は打ちのめされ、自分に死んでからでないと蘇らないことになっているのでしょうか。先月18日からスタートした街道とアパートの物件探しでした。結局、アパートやお借りできる教会堂はなくて、私たちが大きくうなだれた後に、土地を得て新街道とアパートを建てることに急転直下で導かれました。教会と住まいを福島に移すことに決めましたのは、まだ2ヶ月前です。奥多摩にいるそれぞれの身の振り方は自由としても、教会は福島に戻ろうと。その後、実際現地に赴いた先月の18日から、それこそ2週間のうちに土地購入と新たなチャペルの建設、それにアパートまで建てるようになろうとは考えもしませんでした。かつて、ヨシュアとカレブは約束の土地を偵察するために先遣隊として派遣されましたが、私たちも切り込み隊だったでしょうか。私と家内はとにかく福島に入り、そして一度は当たってみて、木っ端みじんに砕かれました。物件はゼロ。聞いてはいましたが、現実は予想以上に厳しいものでした。教会同様の貸し物件がまず見当たらず、それが決まらないと、チャペルのそば近くに住む教会員のアパートも決めようがない。八方手詰まりでの状態に追い込まれました。結局、売りに出た中古物件もいくつか当たってみたものの、どれも難しく。それならば一層思い切って土地を購入し、新街道を建てるほかないと決断に至りました。ここに来てまさか再び、街道建築をするようになろうとは思ってもいませんでした。ご存知のように数年前に100年使えるという街道をまだ建てたばかりだったんですね。加えて、体調の悪い方やお年を召した方々をバラバラにするわけにもいかず、互いの見守りを兼ねたアパートも街道のほど近くに建てるよう導かれるとは、ここまで来たのですから全力を尽くしてみます。それにしてもあまりの急転直下の展開に自分でも驚いています。結果的には立ち入り禁止区域になっている私たちの故郷のギリギリ手前まで北上し、そこに留まり、やがての時を待ち望み、祈りを捧げることになりそうです。今回建築する街道のテーマは祈りと復活です。私たちはこの地から故郷の復興を待ち望みます。私たちはここまで、幼子が親の後ろ姿をどこまでも後追いするように、 雲の柱、火の柱に導かれてきたのでしょうか。この間、あまりのドラマ仕立てでした。もう手に入らないと一度は諦めた土地も、結果的に手に入りました。教会とアパートの建設用地が決まりかけるのと前後して、一軒もなかったはずのそれぞれの家族の住居が与えられ始めました。後に不動産にお聞きすると、私たちから物件探しの依頼があった直後から、まるで天から降ってくるように空き情報が次々と入ってきたそうなのです。それもその間、約1、2週間のことだったと。てっきり普通にあることなのだと思っていました。不思議です。神様の御手と多くの方々の祈りを感じています。かつて創世記に出てくるアブラハムの最年長のしもべが主人の大切なご子息、イサクの花嫁探しに旅に出て、当初皆目見当がつかなかったところから始まったものの、徐々に一つの地方、一人の女性に絞られ、その後、慎重かつ大胆に、本当にこの娘さんでいいのだろうかと、神様の導きを確かめていったプロセスを思い起こしました。私たちもこの間、約2週間という短期間のうちに、場所の選定から土地の購入、そしてそのそばの近くにアパートを建て、同時に教会の住まいも近隣に確保するという段取りを、神様が先立って当初から用意しておられたとしか考えられません。この間、やっぱりダメかと何度落胆したことでしょう。とりわけ、土地に関しては誰もが願ったあの場所は結局手に入らないのだろうかと諦めかけた矢先でした。売っていただけるとの吉報が届きました。神様、あらかじめ手に入るならば手に入ると最初から誰の目にも明らかなようにお導きいただけないでしょうかとお願いしたところですが、ああやっぱりダメですね。そうしたら感激や何よりこれほど神様を身近に感じる体験もないのでしょうから、明日が見えないから信仰でしょうか。これからは資金調達や様々な手続き上の問題をクリアしなければなりません。どうかお祈りください。ここまでまるで次々と荒野に道を開くように導いてくださった神様にこれからもおすがりしていきます。神様、かつてエジプトの海を二分し、民を救い出してくださった神様よ、私たちもかつてと同じように数々の不思議を体験しました。しばしば心を奪われ圧倒されています。こんなにも心躍る恵みの一つ一つを苦しい中で感謝しますと、9月10日の日付が入っていますが、書かれていました。感激して感動してこのことを読みました。今起こっていることです。今日も動きがあるのかなと巡らしながら礼拝の場についていました。私たちの神様はこのようなお方です。あの特別に福島第一聖書バプテスト教会だけになさる方ではなくて、私たちに、また私たちの教会にも同じようにしてくださるお方です。今朝もこのお方の語られた御言葉から、共に見てまいりたいと思います。今朝読まれたこのヨハネの福音書の5章。ここには38年間病に伏せっている男の人のことが書かれてありました。この人は都エルサレムにあるこの羊の門、城壁に、いろんな門があったんですが、羊の門の近くにあるベテスダと呼ばれる池の回廊に伏せっていたと書いていました。ベテスダというのは、憐れみの家という意味があるそうです。憐れみの家。都は城壁で囲まれていましたから、ぐるり囲む城壁には数々の門があったわけです。今のこの皇居を見てもそうですね、広い敷地でお堀があって、城壁がこう囲み、大手門とか、井伊直弼が暗殺された近くの桜田門とか、 また有名な日本武道館のある、北の丸公園にはですね、清水門とかこういろんなこう門があるわけですね、敷地に入るための。この都エルサレムにある羊の門の近くにベテスダという池があった。で、その池には池を取り囲むように5つのこの回廊があったっていうんですね。そしてそこには大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた人が伏せていました。まあ、それには訳があったんです。まあ、聖書のこの欄外を見るとそのことが書かれているんですけれども、時々この池にですね、御使いが降りてきて水を動かすって言うんですね。水を動かす。そしてその水が動かされた後で、最初にその水の中に入ったものはどのような病気になっているに、どのような病気にかかっていても癒されるという、まあ、言い伝えられていた。だから大勢の病を持った人が、障害を持った人たちが、その病や障害に絶望した人たちが一抹の望みを抱いて、この場所で今か今かとその瞬間をこう待っていたっていうんです。まあ、水がかき回されるこの現象というのは、どうやらこの池は間欠泉が噴出していたようです。まあ、間欠泉、温泉地帯によくある現象ですと聞きますが、アメリカのこのイエローストーンであるとか、また日本でも諏訪湖にはこの間欠泉センターなどがあります。まあ、一定の周期で水蒸気や熱湯を吹き出すというこの現象ですね、間欠泉。まあ、仕組みはいろいろな説があるそうですが、この池の底に地下水が流れてですね、流れ込んで時々噴水のようにこの池の水がブワーッとこう湧き出すというんです。そして池の水をかき回した。そのかき回された水に一番最初に入るとどんな病も癒されると、そう言われていた。まあ、実際にそうであったかどうかはわかりませんが、しかしですね、その瞬間を待っている人々の姿、今か今かとその瞬間を待っている人々の姿というのは、絶望的な状況で救いを願う人の現状でした。藁をもつかむ思い。この38年患っていた男の人は、あてもなくこの瞬間を待っていたんです。そしてこの男の人は、競争して入るという機会も、機会すら与えられていませんでした。この方法では、救いの望みを得ることができない。でも他にどうしたらよいかわからないので、可能性のない手段に希望をかけて38年間という時間を費やしていました。ここにですね、神様を知らない人の姿があります。私たちもかつてはこの中にいた者の一人でした。この道で良いのかわからないけれど、まあ、あてもなく進んでみる。みんなが言ってるから。みんながやってるから。偉い人が言うから。この道でいいのかな。あてもないけれども進んでみる。迷って悩んで、一生懸命頑張って、疲れ果てて、この重い荷物をどこに下ろしたらいいか、その場所がわからない。自分の人生の大切なことを決めるときに、自分の人生に計画を持ってくださっている神様を知らないので、自分の命を母の胎に作ってくださった、その命を作ってくださった方がずっと自分と一緒にいるということを知らないので、全く当てにならないものを頼ってしまう。 私が先ほど話したこの10年前に勤めていたその再会したこの同僚、まあ、同僚といっても年は上ですけれども、その人たちがですね、その話の中で、聞きたいことがあるんだと言うんですね。で、こう言われたんです。僕は神様を信じているわけでもないし、全くそういうところにいるような人間でもない。でも決して興味本位ではないから、言ってるのではないから、失礼があったら許してほしいと、尋ねたいことがあるんだと言うんです。僕は日本はこの3月11日を境に大きく変わってしまったと、そう感じていると。まあ、関東に行くとですね、被災地に近いせいかもう少し空気が違うんですね。茨城や千葉までこう被災のこの傷跡がありますから、この関西に帰ってくるとそんなふうにあまり感じないんですけど、向こうにいるとですね、何かもうちょっとこう被災が近い感じが、空気があるんです。そしてこの3月11日以降に日本は大きく変わってしまったと思うんだと。なぜあんなことが起こったのか、神様を信じている人はこのことをどう受け止めているのかと聞かれました。そしてこれからどうしたらいいんだろうか、一体自分はこのために何をしたらいいんだろうかといろいろ考えるんだと。そしてこれからは多くの人が宗教というものを求めていくんではないかと、そういう時が、それしかもう拠り所がないというんですね、確かなものがないというんです。そういうところに人々は足を向けるんではないか。どう答えていいかわからなかったですけれども、祈り心でした。そしてこう答えたんですね。被災した立場におられる人にしかわからないことがあるから、自分はどうしたらいいかということはどうしたらいいかということはできないと。自分は被災していない、被災した人の立場があるから、それを何とも言うことはできないけれども、神様がおられるということを信じている者として、これは神様からの警告だと思いますと言いました。当たり前のことが当たり前でなくなった時に、人は今まで考えたことのなかったことを立ち止まって考える。今その時が与えられているんではないか。当たり前のことが当たり前でなかったことに気づいたときに、初めて人は神様の存在を思い巡らす。神様おられるのかな。そして自分の身を振り返ってですね、これでいいのかという問いかけが起こされるときに、そこに神様が私たちに差し伸べておられる手があることを知るのではないでしょうかというふうに話しました。あんなことをしたからこんなことが起こったのだという裁きのことではなくて、声ではなくて、今立ち止まって考えているならば、自分がどうしなければならないかということを立ち止まって考えているならば、私のところに戻っておいで、本来あなたがいるべきところに帰っておいでというふうに神様が手を差し伸べておられる、その時ではないでしょうかというふうに話しました。まあ、周りにいた人もですね、このことを聞いていました。38年間、長い時間です。荒野でイスラエルの民がさまよっていた年数と匹敵する時間です。どこに行ったらいいかわからない。ただ一筋の望み。ここに望みがあるんではないかと、当てもないところで、その瞬間を待って時間を費やしている。この男の人の前にイエス様が立たれたんです。第一番目に見たいことは、神様はあなたを忘れていないということです。神様はあなたを忘れていません。申命記の32章の10節、 モーセが自分の歩みを振り返ってですね、回顧して書いた場所です。そこにこういう言葉があります。主は荒野で、獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱き、世話をして、ご自分の瞳のようにこれを守られた。この言葉はですね、ずっと私を励ましてきてくれました。モーセが荒野での40年間を振り返って、その臨終のとこで民に語ったメッセージの中に出てくる一句です。主は荒野で、実際に荒野を通っていたんです、ずっと。主は荒野で、獣が吠える荒れ地で、彼を見つけ、私を見つけてくれた。そして、それを抱き、懐に抱いて世話をして、ご自分の瞳のように守られた。獣が吠えて、身の危険がさらされているような荒野で、自分を囲ってくれるようなセーフティーネットなどまるでない。頼るものが何もない。恐れて足がすくむような場所で、神様は私を見つけてくれた。そして、懐に大丈夫だよと抱えて、目の中に入れても痛くないほどの存在として私を扱ってくれた。ここまで運んでくださった。大丈夫。あなたがどんな場所にいても、私はあなたに目を留めている。私はあなたがどんな問題に直面しているか知っている。どんな悩みを抱えているか知っている。そして、どうなりたいかも分かっている。神様はいつもあなたに目を留めておられます。この伏せっている男の人にイエス様は目を留められました。そしてもうその状態が長い間のことを知っておられたとあります。38年間がこの人にとってどんな歳月だったのか、イエス様はその38年間をこの人とずっと一緒にいて、ずっと目を留めて、この人のことを知ってくださっていました。神様がですね、自分のことを知ってくれているんだなぁと、深いところで実感するときに、私たちは自分の過ぎてきた時間の中にも、イエス様が共にいてくださったんだなということを知ります。自分の過ぎてきた時間、辛かった。あれさえなければ、たった一人ぼっちで、ほっとかれて、一人で戦っていたと思っていた、あの時もこの時も、自分は気づかなかったけれど、イエス様が一緒にいてくださったんだなぁ、ということを、こう、しみじみと、こう、知るんですね。この人は、誰も自分に関心を持ってもらえない。誰も自分に関心を持ってくれない。ほったらかしの状態がずっと続いていました。病があることも辛いですが、自分の存在に対して誰も関心を持ってくれていないということは、本当に精神的な辛さであると思います。誰も助けてくれない。気にかけてくれない自分のこと。家族がそばにいたら、真っ先にこの人を池に連れて行ったでしょうけれども、ここを読むとそのような存在も見当たらないんです。孤独というものの戦いもあったかもしれません。見捨てられた。そんな自分に目を留めてくださる方がいたんです。イエス様でした。イエス様はこの人に良くなりたいかと尋ねました。良くなりたいかと声をかけてくれたお方が、今朝ですね、私たちが礼拝するこの中にいてくださいます。 コロナ禍にも同じような辛さを味わっている人がいらっしゃるでしょうか。イエス様はそのことを知ってくれて、あなたに目を止められています。あなたのことを知っていると、そして手を差し伸べて良くなりたいかと尋ねておられます。第2番目は古い人との決別です。古い人との決別。イエス様はこの人にこう言われたんですね。8節こうあります。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。起きて床を取り上げて歩きなさいと。あなたがずっと横たわっていたその場所から体を起こしなさい。皆さんは寝起きがいい方でしょうか。時間が来たらこうさっと起きることができるでしょうか。まあ、ある人はですね、休みになったらさっと起きれるけど、仕事の時にはすごく寝起きが悪いというふうに言う人もいらっしゃいますが、まあ、この人は起きたくても起きられなかったんですね。ずっとふさっとままだった。この病を患っていた男の人にとって、この伏していた床というのは、良いものを与えない。何も自分にとって良いものを与えない場所でした。けれども一方で見方を変えればですね、この38年間ずっと伏していたこの床は、自分にとって慣れ親しんだところであったということもできます。良いものを与えない場所だけれども、自分にとってはそこが慣れ親しんだ場所だった。その床に伏しているその場所から、ここから起きて歩きたい、解放されたいと当然願うはずですけれども、ここがどんなに不自由で、どんなに自分を痛める場所で良いものを与えないところであっても、この場所から立ち上がることを嫌う。慣れたこの場所に甘んじてしまう。変わりたくない。何も変わりたくない。煩いがあるけど、ここは馴染んだ場所。そういうところにもなり得ます。だからですね、ここから解放されたらどんなに晴れ晴れと自由になるだろうかとわかるけれど、ここから起きて床を畳むのは嫌だと立ち上がることを躊躇してしまう。そういう葛藤が働いてしまう。皆さんはいかがでしょうか。神様が目の前で良くなりたいかと手を差し伸べておられても、その手を振り払って、今のままがいいんですと、今のままを選んでしまう。なぜでしょうか。起きて床を上げて歩くというのは、古い自分との決別だからです。それは力がいることです。古い自分というのは感謝できない、つぶやきの多い人生です。なぜこんな風に生まれたのか、自分の誕生、自分の存在を自分自身が受け入れがたい、自分を大切に思いにくい、愛しにくい、また親や家族、周りの人に対しても不満がある、置かれた環境、起こってきた出来事、もっとこうしてほしかった。もっとああなってくれたらよかったのにと。またあるいは、現実今目の前に大きな壁を見て、その壁がですね、立ちはだかって、この 絶望と同居する、絶望に安住する、心を悩ませることにこう慣れてしまった、ここが私にとって居心地がいいと言ってしまうんですね。神様に対しても怒りがあります。皆さんどうでしょうか？神様に怒りを覚えたことがあるでしょうか？なぜ自分だけこんな辛い目に遭わなければならないのか、どうしてあってはならないと思えるようなことが受け入れられて許されているのか、自分はずっと主よあなたに従ってきたのに、なんでこんな私にこんなことが起こるんでしょうか、なんで私はこんな目に遭わなければならないんでしょうか、なんでこんな扱いを受けなければならないんでしょうか、なんで正しいと思うことがまかり通らないんでしょうか。私には水がかき回されたときに池の中に入れてくれる人がいませんと、主が目の前に立たれてもうそう言ってしまうんです。希望がないのではなくて、希望が持てない体質になってしまった。起きて床を畳んで歩けというのはこの場所からの決別です。記憶に浮かんでくる、もう過ぎ去ったことだけれども、今も自分を苦しめている事柄、その縛られている鎖、縄を断ち切る、自分の内側にですね、少しずつ少しずつ張り出したこの苦い根を抜き取る、神様への不信仰を取り除く力のいることです。それが長ければ長いほどそこに向かうことが難しい。心のどこかでですね、自分がもうどうしたらいいか分かっているのに、いろいろな理由をつけて長年慣れ親しんだ床を愛して起きずにその場にそこに留まっているということがないでしょうか。イエス様は今日、あなたは良くなりたいかと声をかけて招いてくださっています。イエス様はこの起きて床を畳んで歩けということを別の場所でも言っています。それは中部の男の人のところで、4人の友達が担架に乗せてこの男の人を、寝たきりのこの男の人をイエス様のところに連れて行くんですね。もうイエス様がいた家の中は人がいっぱいだったので、屋根に登ってその屋根を破って担架を吊り下ろして、この男の人をイエス様の前に連れて行きます。あそこでもイエス様は同じ言葉を言ってるんです。起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと。そしてこう言われたんです。続いて、これはご自分が地上で罪を許す権威を人々に表すためだと。起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい。その人はプッと起きてですね、寝床を畳んで帰ったんです。みんな唖然として、癒されよ、病を癒されよではなかったんです。起きなさい、寝床を畳んで歩きなさい。これはご自分が地上で罪を許す権威を表すためだと。罪を許す権威、まあ難しい、響きは難しいですね。罪を許す権威、それを私は持っている。罪を許す権威というのは、私たちの、皆さんの、私のすべての罪から来る苦しみや痛みやもがき、また死に向かっている命を救い出すことのできる力です。罪という底なし沼から解放することができる力です。 イエス様ご自身が私たちを悩みに陥れようとするこの罪というものを一切合切をその身に負って十字架にかかってくださった。そしてそれら一切を墓に葬ってくださった。そしてその罪が支配しない命、復活の命をもってよみがえってくださった。その罪の支配しない命を、その衣を信じる私たちに着せてくださった。起きて床を畳んで歩け、その言葉には私たちをこの古い人から解放する力がありました。この38年伏せていた男の人に起き上がって歩き出す力を与えたのはイエス・キリストの権威ある言葉でした。人間を罪から救う力はイエス・キリストの中にあります。そして信じる者に今すぐに与えることができる。イエス様はこの人を抱えて池の中に連れて行かなかったんです。よくなりたいか尋ねて、起きよ、起きて床を畳んで歩けと言われたんです。一瞬でした。この救いを求めているならば、主よ、私にそれをくださいと祈るときに、神様はそのことをしてくださいます。先ほど福島の第一聖書バプテスト教会の話をしました。私はあの記事を読んですごいなとこう思ったんです。皆さんも思われたと思うんです。いろんな角度からですね、こんなことが起こるのかというすごさ、それも事実すごいなとこう思ったんですが、私はあの記事を読んでですね、この下降線、下降気味の現状をこう切り替えていく信仰がすごいなと思わされました。失意のどん底で頑張ろうとすればするほどですね、疲れがやってくる。まあ現状を見ればですね、入ってくる、耳に入ってくるニュースはもう決してならないという絶対がつくほど難しい、不可能な、それが現状でした。いつこの問題が解決するんだろうかと、それがわからない。まあ、いつ解決するか分かっていたら忍耐できるんですが、いつその問題が解決するか分からないということほど辛いことはないと思うんですね。一体いつまで待てばいいんだろうか。家に戻れず、故郷を離れて知らない土地、東京に生活の場を移して、いつ自分は戻れるんだろうか。戻る日が来るんだろうか。もうこのまま流れに任せてですね、このままどうにかなっていくんだろうかと、うつうつとした日々の中で、この決断と行動です。少し前のものを読むとですね、福島で物件を探すとですね、被災者には貸せないというふうに言われたそうです。被災者には貸せない、あるいは被災者だからということで値段を吊り上げられる、まあ、そんなことがあっていいものかと思いますが、実際にそういう扱いを受けられたそうです。憤慨したと書いていました。なんで自分たちが被災しているの、こんな辛い目に遭わされなければならないのかと。行動し、決断し、行動を始めたけど冷や水をこうかけられる。でも何とかして自分の生まれた故郷、あの福島弁が聞ける場所に戻りたい。福島の空気、見慣れた景色、そのそばまで近づきたいという強い願い。主を見てを動かしてくださいと 涙ながらに叫ぶ祈りと、信仰がなければできないことです。しかし、まあお話ししました通り、その道が開かれていったというんですね。神様はアドナイイルエ、主の山に備えありというお方です。主はちゃんと山に備えてくださっている必要を、けれどもですね、この主は備えていてくださいますが、待っていたらそれがあちらからやってくるというのではないんです。そこに、それを手にするまでには私たちの信仰というものが試されていきます。私たちがそれを手にするには、諦めない、求め続ける、諦めない、主が確かに備えてくださるという、冷や水をかけられても進んでいく、冷や水をかけられても進んでいく。イザヤ書45章の3節に、私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与えると書いています。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだと。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。探さないと、掘っていかないと、宝や財宝は見出すことができない。でも確かにそこに備えてくださっている。信仰によってそこに進んでいくときに、それを手にすることができます。状況が困難に見えても、冷や水をかけられるようなことがあっても、掘って掘って掘り当てていく、探して探して見出していく、その信仰のプロセスがあって、初めてつかめるものなんだなということを今回新鮮にここから教えられました。そしてそれが価値あるものであればあるほど、根気がいり、そして忍耐がいり、祈りがいるんだなと。この街道建築されてですね、皆が福島に戻った時に、これからそこが拠点となって、同じ被災された被災地の方々に福音が述べ伝えられていくんだなと、数々の奇跡を成してくださった神様を証しして、私たちも被災者です、あなた方もそうです、私の信じている神様はこういうことをしてくれたと、あの福島に帰ったからこそ伝えることのできるその働きが開かれようとしているんだなと、これを読むとき思いました。だからこそここに至るまでの道は困難でした。でもその先にある神様の素晴らしい計画がある。隠された宝を探し当てる忍耐、祈りは必要であり、そしてまた尊いものだなということを教えられました。あの福島にリバイバルが、あの被災地に、福島から始まって宮城、岩手、茨城、リバイバルが、神様の素晴らしい計画がまだ見ていないけれども用意されているんだな。被災した同じ立場にある教会も力づけられてですね、行くんだろうな、祈っていこうと思わされています。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道より高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。これが私たちの神様です。天が地よりも高いように、私の道、神様の道はあなた方の道、私たちの道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。まさか、でもやっぱりこの世界を私たちは歩ませていただいているものです。期待していきましょう。第3番目は、主の招きの手を見ようです。主の招きの手を 見よう。私は何年か前に、この同じ自分が卒業した進学校のこの卒業生のメッセージを、大きな集会でしたけれども、聞くことがありました。聞く機会がありました。その中で、彼は自分のことについて、話していたんですね。証ししていたんです。この兄弟は、とても器用な人でした。何でもね、そつなくこなすんですね。ピアノもすごく上手で、絵を描くのも得意でした。発想がね、豊かで、人たちをこう引きつける、何かそういうものを持っている兄弟でした。牧師の子供でした。このご両親は、特にですね、お母さんは、聖書の言葉を教えるだけでなくて、聖書の言葉を字で生きるという、そういう方でした。ですから、この御言葉を子供たちにも教えるだけでなくて、体験に刻むようにして、こう育てて来られたんですね。罪、何か悪いことした、じゃあ許してもらおうね、ではなくて、はっきりとその体で覚えさせる。そういう徹底したところがお母さんにありました。そんな彼は、神様の御業を経験しながらもこう成長していくんですけれども、学生の頃に、いろんなことが何かこう難しくなった、外れたというんでしょうかね。こう難しくなった、物事をこう蓮に見る、正面から受け止められない、荒れたような時期があったそうです。彼なりの理由があったんではないかなとこう思うんですが、髪の毛もキンキンに染めて、それなりの格好をしてですね、誰も寄せつけない空気をこう放って、近づくな、話しかけるな、俺は今つらいんだという、わからないですけど、そういう、こう空気を放って、礼拝に行くけれど、一番後ろの席に座って、こう下を向いて、ただそこにいるだけ。こう講談からお父さんが語ってるメッセージも届いてこない。苦痛な時間が過ぎました。今まで小さい頃から自分を可愛がってくれた人たちや、自分を慕ってくれた人たちがですね、そういう自分を見て、遠巻きに自分を見ているということがわかる。腫れ物に触るようにな扱い方だった。それも嫌でですね、でもどうしようもなくて、時間はこう過ぎていく。そんな日がずっと続いていた。こんな自分を何とかしてくれという叫びがあったけれども、格好悪いし、こうぐっと抑えながら、そういう日がこう続いていた。ある日の礼拝で、今日のこのヨハネの福音書の5章からメッセージが語られたそうです。この聖書が読まれていく中に、そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた。良くなりたいか？病人は答えた。こうメッセージが御言葉から語られていた。イエスは彼が伏せってるのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた。良くなりたいか？それをこううつむいてこう聞いていた。耳慣れた箇所でですね、また今日も同じかと下を向いて、聞いていました。良くなりたいかという言葉が語られ、そのまま朗読が進んでいく。うつむいてじっとそれを聞いていた彼の前に、イエス様が立っておられるということがはっきりと分かったそうです。臨在というんでしょうか。主が自分の前におられるというのが分かったそうです。驚いたそうです。主がここにおられる。じっと下を見つめて、そしてイエス様が静かに自分に向かってこう言われた。良くなりたいか？と。 周りは全く何が起こっているのか知らない礼拝の最中でした。メッセージもこう続いていたんです。彼は自分の前に立って良くなりたいかと言われたイエス様にこうじっとうつむいたまま、イエス様が自分にこう向かって良くなりたいかと言っている、絞り出すような思いで封印していたその内側をこう絞り出すようにですね、良くなりたい、良くなりたいです、イエス様、でも良くなりたいのに良くなりたいと言えない、何かそういうことを許せない塊が自分の中に奥の方にあるのをこう感じる、でも良くなりたい、その葛藤の中でイエス様は再びこう良くなりたいかと尋ねられる。そこにはイエス様ご自身の手をこう頭の上に、自分の頭の上にこう置かれているようなぬくもりと感じてですね、私はあなたがどんなところを通ってきたか知ってるよ、あなたが誰も言えずに、誰にも言えずに叫んでいたその心の中を知ってるよと語られているようだった。だんだんだんだんですね、この塊が、ここの内側にある塊がですね、だんだんだんだん涙となって、この目の中に、目の内側にこう溢れて、目に涙が溢れてきた。良くなりたいです、良くなりたいですと差し出されたイエス様の手をしっかりと握ってこう告白していく。神様が私たちに望んでおられるのは、主は今も生きておられるということを私たちが知ることです。そして私たちの前にも立つことをされるお方です。私を仰ぎ見て救われよと命じておられます。主イエス様はすぐにでも御業をなすことができるけれども、私たちの方がそれよりも御使いが来て降りてきて水をかき回すのをじっと待つ、そのことの方を好んでしまう。主に信頼し委ねることは祝福への確実な道です。けれども不信仰はその主のイエス様の温かい懐よりも冷たいあのベテスダの回廊を好むようにさせてしまうんですね。良くなりたいか。この言葉は絶望的に見える境遇にあってもなお、この病人が心の中に灯し続けていたこの望みというものを見届けるイエス様の言葉でした。現実の壁が大きく立ちはだかっても、またその望みがどんなに小さくても、心の片隅に追いやられてしまっていたようなものであっても、私たちのイエス様は、それを見つけて、それを知って、良くなりたいかと言ってくださるお方です。主は良いお方です。皆さんの中に今日主の手を見ることができるでしょうか。自分にも何か38年それ以上好んで起き上がることを拒んでいる、立ち上がることを拒んでいる、そのような愛着を持っている、そのようなところがあるでしょうか。自分は正しい、あの時はあの人が悪かったんだ、責める思い、あの時こう扱ってくれたなら、この病を持った男の人のように私を池の中に入れてくれる人がいないんですと 言ってしまう、その38年のとこを愛する、どこかそういうところがないでしょうか。やっぱり無理だというところがないでしょうか。そこにイエス様は立ってくださいます。今しばらくこの主を仰いで祈りましょう。どうぞお立ちください。今声を上げて主の前に心を開いて、祈りを告白を捧げていきましょう。ハレルヤ。イエス様、ハレルヤ。イエス様、ハレルヤ。イエス様、ハレルヤ。イエス様、望んでください。一人一人の心の内にどうぞ語ってください。主様、あなたに名をあげます。ハレルヤ。主、あなたが起こしてくださるその手を、ハレルヤ。イエス様、ハレルヤ。主様、どうぞ望んでください。一人一人の心、祈りの中ですが、今日この38年伏せていた男の人、この人に自分の姿が重なる、起き上がって歩き出す力を与えたのはイエス・キリストの権威のある言葉でした。自分もどこに行っていいかわからない、どこにその救いを求めていいかわからない、そのような歩みをしてきたけれども、今日このお方を自分の心の中に迎えたい、そう願わされる方がいましたら、どうぞ手を挙げて教えてください。今祈りたいと思います。主イエス様が差し出してくださってる手を見て、私も良くなりたいですと。ありがとうございます、ありがとうございます。他にいらっしゃらないでしょうか。イエス様があなたの前に差し伸べておられる、その手はっきりと握って、今日私はあなたをお迎えしたい。いらっしゃるでしょうか。ハレルヤ。イエス様、感謝いたします。ありがとうございます。イエス様、ありがとうございます。祈りましょう。お父様、感謝いたします。私たちは長年自らの好むところを愛し、そこから起き上がることを拒むようなものでした。つぶやきの多い、感謝よりもつぶやきが多く、そして自分中心的な歩みを重ねてきました。その場所が不自由であっても、そこを好むような場所、そこを好むようなものでしたが、あなたは今日そこから起きて立ち上がれと言ってくださっています。主よ、その言葉、罪を許す権威を持っておられるイエス・キリストのお名前を今日心の中にお迎えいたします。起き上がって床を畳み、歩き出し、新しい出発を迎えることができるように、主を続けてあなたの御手でその手を、私の手を握り運んでください。主イエス様、あなたが導いてくださるところはどんな困難に見えても命のあふれるところと変えられていきます。そのような歩みをこの地上でもさせていただきたいのです。主イエス様、今手を挙げられたお一人お一人の手を見、その告白を聞いてください。また手を挙げることができなかったけれども、心の中でそのことを告白した一人一人のうちに、あなたが同じように あなたの罪は許されたと、起きて床を畳んで歩けと言ってくださることを感謝します。もうその場所には戻りません。主よ、なえた足をあなたが強めてくださって、踏み出す一歩を支えてください。お願いいたします。ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ。またもう一つ伺います。今まで自分はクリスチャンとして歩んできたけれども、いろいろなさまざまなことがあって、何か封印をしている自分を苦しめてきたことから縛られている鎖がある。それを本当に断ち切って、あの新学生だった兄弟のように主を良くなりたいですと願う方、自分の内側にある苦い根を主様断ち切ってくださいと、また自分の内側にある神様なんでこんなことがという不信仰、そこから起き上がりたいんですと、長い間そこにいましたと、そういう方がおられるでしょうか。もしおられたら手を挙げて、教えてください。祈りたいと思います。ハレルヤ、ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ下ろしてください。他にいらっしゃらないでしょうか。一緒に祈りましょう。ハレルヤ様、ありがとうございます。ハレルヤ。イエス様言われました。あなたの信仰の通りになるようにと、主が挙げた手を見てくださっています。告白を聞いてくださっています。主様、祈りましょう。主様、あなたを仰いでいます。あなたについて従って歩んできても、私たちは何度も何度も転び、その度に擦り傷を作り、痛みを覚えるものです。なぜですかと、あなたの前に叫び求めるものです。けれども主よ、叫んでも、また痛んでも、つぶやいても、ずっとそこに留まっていたくありません。いつもそこから起き上がって、足のその誇りを払って一歩でも進みたいと願います。主様、どうぞあなたが差し伸べてくださっている良くなりたいかというその手を今握りしめます。引き上げてください。主様、新しい歩みの中に私たちを導いてください。今手を挙げて祈られた方、また心の中で告白して祈った、その祈りをあなたは聞いてくださっています。主様、あなたが今日からこの決断の中にあなたご自身の信仰を注いでくださって、私たちを作り変えてくださる、その一歩が始まることを期待いたします。あなたの名前には権威があり力があります。あなたの十字架のもとに私たちは今出て行きます。主イエス様、そこに命の泉があふれて、そこには喜びがあります、平安があります。